平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言、僕がこれまで見てきたライブや会ってきた、アーティストのちょっと面白い話をここでしております。来年平山は音楽評論書を出すんですけれども、そこには入りきれなかったエピソードというつもりで、聞いていただければ結構だと思います。そして今回、お届けする話題はこれはですね、もう最新の話題ですね。先月10月21日の日曜日に横浜赤レンガ倉庫で行われた TVK のライブがあったんですが、そこに登場したユニコーンの話です。実は僕がユニコーンに初めて会ったのは横浜だったんですね。ということで今日のテーマは平山 meets ユニコーン at 横浜ということで行ってみたいと思います。短い時間ですがお付き合いください。平山雄一のロック親父の独り言、今夜は平山雄一ミーツユニコーンアット横浜という、テーマでお送りしたいと思います。実は、僕が初めてこうユニコーンに会ったのは、横浜で、それは TVK というライブトマトという番組の、取材だったんですけども、そこでライブやってもらって、平山がインタビューするという、当然ファーストアルバム出したばっかりだったので、なんとそこにはキーボードは緑ちゃんだったんですね。まだ阿部君が入る前ってことですね。そしてシチュエーションも、横浜のその祖豪の、ホールでやっていたので、インタビューは表に出て海っぺりでこうやってたわけですね。そして、今年はその TVK が開局40周年で、そのイベントにこうユニコーン、フジファブリック、マガコロブラザーズがこう呼ばれたんですね。で、平山もぜひ見たいと思って行ってみました。これのなんとなくの雰囲気なんですけれども、楽屋は港の本当にまた海っぺりに作ってありましてね、ステージそのものが、赤レンガ倉庫で海が見えるところだったんですけども、楽屋も海っぺりで、なんかその海風に吹かれながらユニコーンに会うというのは非常になんか不思議な気持ちで、その時にこうよくよく考えてみたら、あ、初めて会ったのここだったんだユニコーンと、というふうに、思い出しました。そんな記憶も蘇るような感じだったんですが、そして、ユニコーンの演奏、そうですね、2番目に出たのかな、順番としては、とても良かったです。今年ユニコーンは、あんまりこう本格的にこうツアーやるということはなく、例えば、恵比寿のリキッドルームで、Q の記念イベントとか、それからその騎士団 のやっぱり千葉県の海っぺりのこうイベントで見たんですけれども、僕が今年見たユニコーンの中でその赤レンガ倉庫のユニコーンが一番良かったです。特にベースのエビくんがものすごくこう伸び伸びしていて、バラード系のやつとかやっぱりそのエビくんならではってあるんですね。でもこれがたまにしか出ないんですね、残念なことに。そして終わってから、楽屋でエビくんにすごく良かったよっていう話をしたら、エビくんが練習したんですよっていうか、練習したんだエビくんが。で、さらに、詳しく話を聞きましたら、今、ベースのエビ君、ドラムの川西君、ギターの手島君が伝代というバンドを別ユニットでやってるんですが、このツアーで先日の札幌に行った時に、札幌が 2days だったんだそうです。で、2日目の朝、エンジニアの土島さんも呼び出されて、なんでこんな早く集合するのかなと思ったら、今回赤レンガ倉庫でやるユニコーンの曲をこの3人だけで練習しようとちょっとその時にこううるっときたんですけれども、本当にしょうもなかった3人がこう真面目に練習するって聞いてまあ本当にユニコーンはこう解散していい意味でこう芸風が変わったところがあるんですけれども、その練習の成果がしっかり出たその赤レンガ倉庫、かなりこう印象深い、ライブになりました。やっぱり皆さんも年はとっても練習は欠かさずにというちょっと積極再開でございました。ということで今回の平山雄一のロック親父の独り言、いかがだったでしょうか。 本当にそのエビ君も本当に素晴らしかったんですが、当然その川西さんも手島君も良くて、まあその5人のうち3人が秘密練習してたっていうのはとてもいい話でグッときたんですが、皆さんはどう思われたでしょうか。感想いただけると嬉しいですね。メールの宛先はロックオヤジ、ロックは普通のロックです。オヤジが OYAJI @emtg.co.jp です。ロックオヤジ @emtg.co.jp です。本当にそのロックオヤジというかユニコーンもロックオヤジって言ったらちょっと申し訳ないんですが、一生懸命練習している3人に励ましのお便りを出そう。それではまた次回お耳にかかりましょう。平山雄一のロックオヤジの独り言、お相手は当然平山雄一でした。